皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜の牧師をしています、山口武春です。それでは今朝もご一緒に御言葉を味わっていきましょう。今朝ご一緒に味わう聖書の箇所は、エズラの7章11節から24節です。この7章に入って、実はようやくこの書物のタイトルにもなっているエズラ本人が登場するんですね。エズラは時の王アルタシャスタによってエルサレムに派遣されていきます。それはある任務のためでした。
エズラ記7章11節から24節。アルタシャスタ王が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その祭司レビ人のうち誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者はあなたと一緒に行ってよい。なぜならあなたはあなたの手にあるあなたの神の律法に従ってユダとエルサレムを調査するよう王とその7人の議官によって使わされており、また王とその議官たちがエルサレムに住まれるイスラエルの神に進んで捧げた銀と金、バビロンのすべての州であなたが得るすべての銀と金、それにエルサレムにある自分たちの神の宮のために民と祭司たちが進んで捧げた捧げ物をも合わせて携えていくために使わされているからである。
エズラがエルサレムに派遣された理由は14節にあります。あなたはあなたの手にあるあなたの神の律法に従ってユダとエルサレムを調査するよう王とその7人の議官によって使わされており、つまり捕囚から帰還したユダヤ人たちのその後、彼らの礼拝、彼らの信仰のあり方を調査チェックするというわけですね。先日車を運転してまして、ガソリンスタンドに給油しに行ったんですね。するとガソリン給油していましたら、店員がこう心配そうな顔つきで鼻をクンクンさせながらですね、私の方にこう車の方に近づいてくるわけです。でこう言ったんですね。ちょっと甘い匂いがするのでボンネット開けてみてもらえますかっていうわけですね。僕には全くその匂いがわからなかったんですけども、言われるままボンネットを開けて調べてみたら、ラジエーターのオイルが漏れててカラカラになってたんですね。もしそのまま走行し続けていたらオーバーヒートしてエンジンが故障するというもう寸前だったわけですね。わずかなこの匂いに気づくなんてさすがプロだなぁと感心したわけです。まあ車は空気圧とかエンジンオイルとか時々チェックが必要です。私たち人間だってそうですよね。やっぱり時々健康チェックしたりすることが大事ですよね。パウロはこう言ってます。第2コリント13章5節で、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。じゃあ今朝特に私たち何をチェックしたらいいか、2つのことをチェックすることをお勧めします。第1は神様との関係をチェックしてみましょう。この神様との関係をチェックする、調査する、吟味する、どういうことかというと、神様があなたの人生の中で第一になっているかということですね。私たちの心の中には様々な思いが渦巻いています。喜びもあれば感謝もあれば願いもあり、また悲しみもあれば心配もあれば欲もあるわけです。そういう様々な思いがある中で、心の真ん中にあるものってじゃあ一体何なんだろうか、神の国とその義をまず第一としているだろうかということを今朝チェックしてみましょう。第2番目は人との関係です。結婚している方であれば伴侶との関係、奥さんや夫との関係、また友達との関係、上司や部下との関係、クラスメート、先輩後輩、また恋人、ご近所の隣さん、あるいは教会で一緒に奉仕をしている仲間、ミニストリーでの人間関係、そういう他の人との関係をチェックしてみるんですね。どうでしょう、皆さんの伴侶との関係大丈夫でしょうか。教会での人間関係大丈夫でしょうか。牧師との関係は大丈夫でしょうか。 もし愛が冷めていたり、関係にねじれや歪みが生じているなら、どうしたらそれを改善し、修復することができるだろうかと考えて祈ってみてください。また、愛する努力をしている人、ぜひ神様を信頼して、神様の助けを祈りながら、愛することを諦めずに続けてください。たとえあなたの愛や親切が報われなかったとしても、愛することを諦めないでください。人を愛することに命をかけたマザー・テレサの言葉を紹介したいと思います。人は不合理、非論理、利己的です。気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと、利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。気にすることなく善を行いなさい。目的を達しようとするとき、邪魔立てする人に出会うでしょう。気にすることなくやり遂げなさい。良い行いをしても、おそらく次の日には忘れられるでしょう。気にすることなくし続けなさい。あなたの正直さと誠実さとがあなたを傷つけるでしょう。気にすることなく正直で誠実であり続けなさい。あなたが作り上げたものが壊されるでしょう。気にすることなく作り続けなさい。助けた相手から恩知らずの仕打ちを受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものを世に与えなさい。蹴り返されるかもしれません。でも気にすることなく最良のものを与え続けなさい。これがマザー・テレサの言葉ですね。神を愛すること、人を愛すること、この二つの関係をチェックすることが、調査することが、吟味することが、私たちの人生において実はすごく重要なんですね。この二つの関係はよく、縦の関係、横の関係ということができます。つまり十字架の関係と言われるわけですよね。この縦と横の十字架の関係が充実しているならば、あなたの人生そのものが充実していると言えるでしょう。逆に、どんなに物質的に、また環境的に、満ち足りているようであっても、この二つの関係が乏しいならば、それは不幸せと言えるのではないでしょうか。今朝、主の前にひととき静まって、あなたの心をぜひチェックしてみてください。今日のあなたの一日が神様の豊かな祝福があるようにお祈りしています。 God bless you。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。